ヤコブの手紙を今日から学びます。ヤコブの手紙を今日から学びます。ヘブル人への手紙のとテーマが重なる内容になっています。ヘブル人の手紙を私たちはこの学んできたんですけれども、まあ、そこにこの信仰が試されることが書いてありました。その困難の中にあってその信仰が試されていた。で、具体的には同胞のユダヤ人から迫害を受けていた信者たちがなおのこと神の約束にしがみついて忍耐することによって救いを達成するという内容がありました。で、その忍耐の中で神からの訓練を受けてそれが清めとなって平和と義の実を結ぶ成熟へと向かうという話が最後の方に書いてあってですね、それがヤコブも冒頭から話しています。2節を見ると、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいとあります。ですからクリスチャンにとってキリスト者にとってとっても大切な主題になります。救われるだけではなくて救われた後に成熟に向かう、霊的に成長していくことですね。で、その霊的な成熟に向かうところを見ることによって初めてその人が救われているということが、初めてっていうかその救われているということが明らかになっていくわけです。で、その大切な要素がそのヤコブ書に書いてありまして、2章の17節に有名な言葉ですね、信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。成熟した信仰にそれを裏付ける行いがある。まあ、言い方を変えると、信仰に深みがあると言ってもいいかもしれません。表面的な信仰の言葉ではなくて、実質の伴った人を動かす力を持っているわけなんですね。で、今実は非常に興味を持って読んでいる本がありまして、日本のキリスト教という本なんですけどね。まあ、そこに日本のキリスト教というよりもその本の中でアメリカのキリスト教の歴史をですね、歴史といってもアメリカの場合も本当に短いですからね。けれどもその中でこの流れているものを海に例えている部分があります。で、その海っていうのは、深さによってこの上層が海面で、中層が海流で、下層が深海ですね。わかりますよね。海面と海流と深海です。で、海面っていうとこの海上吹く風があるわけですよね。で、つまりその時代の流れによってこのその本の中に主張って思想の潮って書いてね、主張によって波のように風向きによって激しくこう左右上下に動揺するわけですよね。でもその下に海流があって、でそのような流れについて対しては緩やかな反動しか示さない主流的な、そのものがあるわけなんですよね。で、深海はどんな風でも全然動じないその深い部分、民衆の信仰というふうにその本には書いてあるんですけれども、これをですね、見ていくときに、その教会史の歴史家は、教会の生命と言うべき信仰が実際に生きているのは、中層、下層、ことに下層の民衆の信仰においてであると書いてます。ですから、ここで私たちが知らなければいけないのが、その普段の生活の中に、なんか全然動かないですね、この生活の中にある価値観っていうのがあるわけなんですよね。日本の場合だともちろん この神道と仏教ですねをバックボーンにした、まあ、この民衆の民衆っていうかその一般の人たちの考え方、またその天と地を作られた神が不在のですね、この自分たちで頑張っていく、まあ、武士道的なですね、こう考え方っていうんですか、自分たちでこう何とかやっていくっていう、でこういうものがこう混ざったものがですね、この下にあるんですよね。けれどもこのヤコブ書に取り、ヤコブがどんどん取り扱っていくんですけれども、それがこの信仰という名前を使っているんですが、空回りしてしまってですね、ちょうどその上の部分だけの触りのところだけでこう動いてしまっているっていうことがよく起こるわけなんですよ。でそこで私たちがそこの表面的な信仰から深みに入っていく真実な信仰、神から与えられている本当の信仰をこのに何て言うかな、入り込んでいきましょうというか、そこを見ていきましょうというか、まあ、それがヤコブ書の、テーマになります。 では、ヤコブ書の背景でもある背景を知ることができるこの一節ですね、見てみたいと思いますが、神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている十二部族へ挨拶を送りますと。まず自分を紹介しています。ヤコブですけれども、まあ、新約聖書には主にヤコブといったら二人の人物を思い浮かべるかと思います。まあ、一人が十二弟子の一人、ゼベダイの子でヨハネの兄弟のヤコブですよね。けれども彼は使徒の十二章を見ますと、ヘロデ・アグリッパ一世によって殺されています。殉教していますね。でこのヤコブではないと思います。でもう一人のヤコブはイエス様の半兄弟のヤコブ。ナザレの街道の者たちが言いましたよね、イエス様を見てこの彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんかと。でこれらのイエス様の弟たちはイエス様を信じていませんでした。一緒に暮らしていたんですけども信じていません。ヨハネの7章の5節で、もし自分を表したいんだったらばエルサレムに行きなさいと言った時にヨハネが解釈注釈を入れて、まだその信じていなかったのであるというふうに書いてあるんです。でその彼らもイエス様が復活されて、そして第一コリントの15章の7節を見ますと、ヤコブにキリストが現れたと書いてあるんですね。福音書には書いてないんですけども、この第一コリントの15章の7節にパウロがその人たちにイエス様が現れる前にヤコブに現れたと言っているわけなんです。でこの時からヤコブは信者になって、またキリストの弟子になりましたと言ってもですね、ヤコブにとっても弓道の時っていうのはあったわけなんです。これ聖書を読んでいくとですね、どうしてもこうなんか全てがなんかバラなんかこうトントントンと物事がうまく進んでいるかのようにですね感じてしまうわけなんですけれども、でそうするとですね、父としてこう信じてくれない人を見るとですね、または信じていない状況を見ると、なんか聖書の時と違うなとかって思うかもしれないんですけど、じっくり読むとですね、実はですね、かなりのこの一節と一節の間にこのかなりの時間の間隔があったりですねするわけですね。でヤコブも同じで、ずっと聞いていたと思うんですよ。で特にイエス様の三条の推訓とかイエス様の言葉っていうのはたくさん聞いていたっていうことが、このヤコブの手紙を読むと色濃く現れているのでわかるんですね。イエス様三条の推訓っていうのは実はマタイで山の上って書いてるんですけど、ルカによる福音書を見ると平地で語ってるって書いてある。それは一度ならず二度も三度も少なくとも二度はですね、こう同じことを語ってらっしゃったんですけれども、例えば試練をこの上もない喜びと思いなさいっていうのは迫害を受けたら大いに喜びなさいとイエス様が言われた言葉に反映されてるし、完全なものになりますよっていう言葉がね4節に出てきますけれども、完全なものとなりなさいとイエス様が言われましたし、で知恵を求めなさいっていう言葉ね、惜しげなく与えてくれるよって、それも求めなさい、そうすれば与えられるですね。今これから読んでいくところ見たら分かるし、あと兄弟を裁いてはいけないという言葉が後で出て、後っていうかその2章かな3章かな出てきますけれども、裁いてはいけません、裁かれないためです。で本当にそのような形でこの未信者であった時からもその言葉を聞いていたと考えられます。 で、このヤコブは教会の指導者になっていきます。で、もっと具体的に言うとエルサレムにある教会の指導者になっていきます。で、先ほどの十二弟子の方のヤコブが殉教したその直後、ペテロが牢屋に入れられまして、彼も殺されるはずだったんですが、御使いが牢を開いたことによって出てきて、ペテロのために祈っていた。で、そしてペテロが危険を感じてでしょうか、すぐにその場を離れたんですよね。でもヤコブに伝えてくださいと、もうその時にエルサレムにいるエルサレムのヤコブに伝えてくださいという言葉が出てきています。そしてあの有名な15章においてですね、パウロとバルナバがそのユダヤ主義者ともう激しい議論になったわけですね。モーセの割礼を受けてモーセの律法を守らなければ異邦人になることはできないという人と激しく議論をしていた時に、ペテロが立ち上がって異邦人に、その私たちも守ることができない、律法を貸してはいけないと、首輝きを貸してはいけないと言った後にヤコブが立ち上がりました。ヤコブが立ち上がって、これはその通りであるとですね、聖霊と私たちで決めますと最終決定をしたのがヤコブなわけなんですね。で、パウロが、この主だったと言われている人たちといって、その3人の名前を挙げていて、ペテロとヨハネとヤコブ、やはりヤコブが出てくる。ガラテヤの2章の9節ですが、で、まあ後でね、ずっと後で、この行いによって義と認められるではありませんかというヤコブの言葉と、パウロが言っているその行いではなく信仰によって義と認められるではないかというと、それはこれ矛盾していて、そしてヤコブはパウロに反対していたんだというような意見もあるんですけども、全然ですね、使徒の働きの15章がそれを否定しているわけなんです。完全に否定していま す, です、ね。まあ、それは後で説明し、後というかずっと後で説明しますけれども、まあ、そういう形で今度は最後にですね、この出てくるのが21章でパウロが死を覚悟してエルサレムに行った時に、やはりこの異邦人で救いが行われているということを本当に喜んでいた。でもヤコブがですね、私たちの中でもたくさんの救いが起こされていて、ところが律法に熱心ないわゆるパリサイ派の人たちですね、おそらくは、その人たちの間でイエス様を信じる人たちがたくさん出てきて、彼らは依然としてその律法を守っていたと。で、良くない噂がどんどん流れてくるわけなんですよね。そのユダヤ人に慣習を守るなとか律法を守るなとか割礼を受けさせるなとかということをあなたが言っているという、その言われなきそのなんですか抽象が、この来ているから、それはもう本当根の葉もないことなんだということを表すために、その神殿に行って儀式を守ってくださいと、そういうことを彼が言ったわけだ。つまりこのユダヤ教の中でやはりユダヤ人にこの、福音を伝えていた、という人である。まあ、このヤコブ書を読むと本当にそれが色濃く表れているのを見ることができるんですけれども、まあ、そういう人で、これは聖書にない話です。けれどもかなり歴史性があると思いますが、ヨセフスが、ですね、ユダヤ戦記とユダヤ古代史を書いたあのヨセフスがですね、紀元後の62年にヤコブが石打ちで殺されたと、殉教したということを書いてます。で、誰が殺したかといったら大祭司が命令によって殺していると、このローマの総督フェストがいなくなって新しく他の総督に代わろうとした、その代わり目の時にアンナスの息子アナヌスっていうんですけれども、ヤコブが律法に背いているということで処刑をせよというこので石打ちにしたというですね、ことを書いてます。でね、面白いのはヨセフスがですね、こんなことしたからエルサレムが破壊されたのだって言って、彼は信者じゃなかったんですよ。パリサイ派のね、ユダヤ教徒だったんですよ彼は。にもかかわらず彼は尊敬されていたということがよくわかります。正しくて清い人だということをですね、本当にその、未信者の中でさえがこう認めているような人であったと言われています。で、そのようなヤコブが非常に簡素的に自分のことを紹介するんですね。神と主イエスのキリストのしもべ、しもべ、これデュロス、奴隷ですね。しかもいろんな奴隷がありますけど、ローマの時代には最下位の奴隷なわけですけれども、まあ、これが私は驚きますね。 イエス様の肉の兄弟ですよ。 でも彼はよくわきまえていました。でここまでね、しっかりとアイデンティティができている、自分の立ち位置というか自分がどういうものかというのが分かっていると幸せですね。その肉の関係というものを彼は度外視していました。しもべなんだ、イエス・キリストのしもべなんだ。そして国外に散っている12の部族へ挨拶を送ると言っていますけれども、エルサレムやユダヤ以外の散らばっているユダヤ人信者にこの手紙を書いているわけなんです。で、ここの言葉からなんで試練における忍耐とかですね、あとは貧しい人を顧みなければならないであるとか、そういう話が出てくるのかの背景が見えてきます。あのヘブル人への手紙のおさらいをしますと、あのヘブル人への手紙はかなり経ってからの話なんですね。この教会が生まれてからかなり結構経っています、雰囲気的に。でも70年の以前であることは確かなんですけれども、あの神殿が破壊されてない時ですね。でもこのヤコブの手紙は非常に初期に書かれた可能性が高いです。使徒の働きの8章にエルサレムにおけるその組織的な迫害が初めて起こったことを見ています。まあ、それまではあの使徒たちに何かこう刑罰を与えるとかですねしていましたけれども、この教会すべてに対する組織的な迫害というのはこの8章に記してあって、ステパノが殉教した時ですね。でこの時にエルサレムの教会に激しい迫害が起こって、使徒たち以外の者はみんなユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと。この散らされたユダヤ人に対してのヤコブの牧会的な配慮、牧会者としての、言葉をですね、記しているわけなんです。でその貧しい人に対する配慮というのは、その散らされた人もそうだし、またはエルサレムの教会そのものもそうなんですけども、基本的に貧しい人たちだったということが、使徒の働きをまたは人たちの手紙、特にパウロの手紙を見るとよくわかります。なんかイメージ的にね、私もそうなんですけど、イメージ的にエルサレムの教会って結構こう豊かで、そしてこの異邦人の教会がですね、なんていうのかな、あのこう僻地にある教会みたいな感じだけど、実際はその逆ですね。あのイスラエル旅行に行って、私今回のイスラエル旅行で発見したのは、あのカナン人の方が文明化されていて、あのこのヨシュアが入ってきたイスラエルの軍っていうのは、あのなんか子供魂みたいな、田舎っぺみたいな、そういうイメージだったって、あの遺跡見てはっきり分かりましたけれども、あのね、イメージって勝手に作っちゃってますよね。で、あの私今回分かったのが、エルサレムの教会ってかなりね、なんかみすぼらしいって言ったら変ですけれども、このローマの社会から見ると僻地で、で貧しくて力がなくてというようなところから御霊の働きが始まって、そして文明的には文化的にはかなり発達している、その周りのその異邦人が主流である教会から支援をパウロは受け取って、それで送ったと。まあ、あのマケドニアにはあの貧しい兄弟もいたんですけれども、パウロのあれを見るとね、でそういうイメージですね。なんかあのどうしてもあの宣教というとですね、あの霊的な支援を受けているところは大体物質的な支援も与えてくれるんですよね。例えばアメリカ、あの、まあ、ちょっと前のアメリカじゃないですか、日本に対しては宣教師の人日本あの来て、まあ、今でもねやっぱり物質的にも与えようとはしてくれてますけれども、あのそんなイメージですよね。でも昔はそうじゃなくて逆であった。で、まあ、ローマの15章の27節に、異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持ってからに奉仕すべきですと、まあ、そのように話して、まあ、いたわけです。でですね、そのそういうヘブル書の手紙でもこの貧しくなっている、この迫害によって貧しく待っているこの兄弟たちの話が出てきますけれども、それ帰り見なければいけないと。でもあのネヘミヤ記の確か5章ですかにですね、私たち学んだじゃないですか、この貧しいユダヤ人たちが叫びの声を上げていたと。 強い抗議の声を上げていたと。でもうそのなんですか、あの球場であって、もういろんなこの借りていたから、そのたあの借りていたお金も返すことができず高い利子になって、しかも自分の娘や息子を売らなければいけなくなったと。でそれを売買をしているのも同じユダヤ人だったというような状況があって、ネヘミヤが非常に怒りましたよね。で立法の中にその貧しいものを顧みなければいけない、奴隷を作ってはならないということが明確に書いてあったわけでありますから、でそれでヤコブも吠えてます。あのこの手紙で怒ってたんでしょうね。で信仰を持ってると言っても、その豊かな人々が名ばかりで、あるいは信仰が幼いで、それで貧しい兄弟たちをないがしろにしていたという可能性があるわけなんです。でその友者たちに対する警告の言葉をたくさんヤコブが書いています。そして、もう一つところでって言った方がいいかな、12の部族ですね。あの根強いですね。あの大正時代からかな、入ってきた教えが、失われた十部族に基づく日ユ同祖論がありますね。でそれに付随して、日本はの古代神道は、この景教から来て、またユダヤ教徒であったと、まあ、そういう説が非常に根強くこう語られているわけなんですけれども、あの失われた十部族というのは嘘です。今目の前で見ている通りですで注意深く、列王記、特に歴代史を見ますとですね、ヒゼキヤの時代であったりとか、その呼びかけてですね、十部族に対して杉越の祭りを守ろうであるとか、その神のことを思ってわずかながらでも十部族の人たちがエルサレムの方に来たという話が書いてあります。そしておそらくは共にバビロンに移された。でその先に、その十部族の人が捕らえ移されたとしてもですね、ペルシャ帝国になった時にもう本当に解放されているわけですから、戻ってくることもできたわけ で新約聖書にはアシェル族の、アンナですね、イエス様がお生まれになってですね、それを見て、この良いことを語ったという、あの神殿のところにいたあの非常に老齢だったアンナがアシュル族か、出身であり、それは十部族の一人ですよですね、一つですね。ですから十二部族もすでにヤコブはここであることを示唆しているわけなんですね。で本題に入ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。でこれがヤコブ書の中のこれ初めに出てくる言葉 でずっとそれがですね、この流れて最後にまとめのようにして出てくる、まとめというか終わりに差し掛かって出てくるときに、またこの耐え忍びなさいという言葉が出てきて終わるんですね。この主の裁きがあるから、主が来られるからってね、5章の7節で兄弟たち、主が来られるときまで耐え忍びなさいと、8節にも耐え忍びなさいという言葉が書いてあるんですね。でヨブの忍耐も書いてあるんですけど、その間にもアブラハムがイサクを捧げるときに行いも伴っていたじゃないですか、信仰にと。でこれもある意味試練なわけなんですよね。だからこのヤコブ書っていうのは、あまりにもこのいろんなトピックがあってバラバラじゃないかっていうふうに言う人がいるというか、表面的に読むとそうで、僕はそうではないという強い願いと希望と期待を持ってですね、こうずっと、まあ、祈ったり、こう、まあ、注釈書を見たりですねしたんですけれども、やはり一つにつながっているっていうのが分かってきました、まあ、先ほどイントロで話しましたけれども、霊の深みっていうか信仰の深 深いところに入っていく、表面的なものではなくて深いところに入っていくという流れがあって、そしてそれが明確にされるのが次に出てくる試される、信仰が試されることになると明確に現れてくるよという流れになっているわけなんです。でこの試練について、あ、その前に私の兄弟たち、これずっとヤコブが私の兄弟たち、愛の勧めですね。で私大好きですね、兄弟たち、姉妹たち、まあ、呼び名で呼ぶ必要まずはあんま感じてないんですけどね、赤石さんで構わないんですけど私のことはでもやっぱり兄弟姉妹ですね。でヨセフじゃなくてヨハネを見ると黙示録では私 あなた方の兄弟である、自分のことも兄弟と呼んでます。でヤコブは彼らのことを兄弟と呼んでます。それ次に様々の試練、だから試練というのはあらゆる分野に及んでいくんですね。でここでね、試練とか迫害と聞くとなんか殉教私できるのかなとかですね、そういうことをこういろいろと想定して悩んだりするわけなんですよ。で それだけだと考えがちなんですけども、私は霊的な事柄も含めますと、つまり物理的でないものも含めますと、日本がメッセージでね、エステル記のメッセージで話しましたが、日本が戦争してなくても、いわゆる当局から拘束されなくても、毎年3万人ぐらい自殺してるんですよ。で3万人自殺しているその周りには、うようよとその私たちを貶めていく、もう落とし穴というものがもうたくさんあるわけなんですよね。その激しいバトルの中に生きているわけで、キリスト者といえども、いやキリスト者になったがゆえに霊的な力が、霊的な歩みが、ごめんなさい、霊的な歩みが悪の勢力によって押しつぶされるという目に見えない迫害があるわけなんです。ですから固定しないでいただきたいんですよね。この迫害という言葉、試練という言葉を固定しないでいただきたい。あらゆるところにあらゆる形でこうポコポコと現れてくるよという、ある意味で追求まで、まあ、僕の場合はもう追求しなきゃいけないなって、自分自身は牧会者ですからいろんな形で現れてくるなということを想定しています。想定していかなきゃいけない。でそしてこれが極端ですよね、この上もない喜びっていうんですよね、過激だなって思いますよね、あるいはちょっと極端だなって思いますよね、この上もない喜びですよね。でこれね、自虐的に読まないでください。いいですか、あのね、試練は嫌ですよ、悲しいものですよ。でこれははっきりとしています。ヘブル人への手紙の12章で私たちは学びました、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。こっちですね、わかりました。後になると訓練された人々に平安な義の実が結ばれるというものを見据えていくという、神の良い目的を見ていくというところで、次にペテロの第一の手紙もユダヤ、主にユダヤ人で、しかも迫害下にあるユダヤ人に、その信者に対して書かれた手紙なんですけども、やはり同じテーマなんですね。でそこでも冒頭に近いところに第一ペテロの1章の6節と7節に、そういうわけであなた方は大いに喜んでいる、なぜか天に蓄えがあるから喜んでいるんですけども、今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、どうか信じてください、金よりもたっといんですよ。 私たちの信仰、練られている信仰、試練にあっている信仰というのは、キリストイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るんですって書いてます。そして見てもいないのに私たちはキリストを愛していて、境に満ちたその言葉に尽くすことのできない喜びで踊っているっていうのが書いてあるんですよ。やはり喜びで踊ってるんですよ。でも、ですからここで見なしなさいって、思いなさいっていう言葉、見なしなさいっていう言葉になるわけですよね。で、この将来を見据えての喜びであると。そしてヤコブは具体的に他にも理由を挙げています。この3節と4節で試練にある積極的な意味を挙げています。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。信仰が試される。で、先ほどの例を使いますと、信仰が海面のような表面的なものではなく深海にあるようなものが本当なんだということを教えるためにこの試練を与えてくださるということですね。で、これによって忍耐が生じて次に全くもの、これが 霊的な成熟に向かうと。だから試練というのは必ず忍耐を生じさせ、そして霊的な成熟へと向かわしめるということですが、まずこの進化を試すためにあるんだよと、まあ、これが全体のテーマになりますね。信仰を試すということです。私たちが試練を受けるときに私たちを滅ぼしてしまうのか、この信仰を取ってしまうのかということではなくて、何がそこにあるのかを見せてあげるって言ったらいいでしょうかね。40年の荒野の旅においてモーセが言いましたね。申命記の8章の2節で、あなたを苦しみてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。で、これは神様が私たちの心を知るために試すのではありません。神様はご存知なんです。私たちの信仰が試す、神様が試すのは、私たちが私たちの心の内にあるものを知るためなんですね。私たちが心の内にあるものを知るためであると。で、これによって見せかけ、この表面的には、この信仰信仰と言っているものが実は信仰ではなかったということが分かってくるわけですけれども、もう私たちが以前宣教地で現地の人たちに日本語を教えていたことがあるんですけれども、まあ、残念なことに宿題で多かったかな、まあ、テストではまあいくつかありましたが、カンニングしたですね、学生たちがいました。いつも残念に思ってました。で、大体このね、先生として感じるのは、先生のためにやってるんじゃないのっていうのがね、感想なんですよ。自分たちがどれだけの能力を身につけられたか、それを測るためのものなんですよね。で、彼らのためなんです。先生の前でよく見せなければいけないとか、で、これをね、霊的に今度逆にして自分が学生であって神様に対してやってしまうわけなんです。信仰が試されているからこそ、自分がキリストとの歩みの中で今どこに立っているかをはっきりと知ることができるわけですね。本物の信仰がどれだけの計りになっているかを見極めることができるわけなんですよ。 で次に忍耐が生じるをいきましょう。忍耐が生じる、これが約束ですね。ローマの5章の3節から5節がこれはパウロが言った同じことを言ってますけれども、お読みします。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。で、先ほど読んだ第一ペテロの一章においても、やはり大いなる喜びがこの天に蓄えられているから受け継ぐものであるという喜びがあるわけで、パウロも今神の栄光を見て大いに喜んでいるというふうに言った後で今この言葉を言っています。で、私たちが神様の素晴らしさを、この神の国の素晴らしさを信仰の目で見ている中で、その過程で患難や困難に遭うと落胆してしまいます。こんなに素晴らしい神様の国があるのに、また神様こんなに素晴らしいのに、なんで今このようなちっぽけなことで嫌なことが起こってるんですか。これはこれでもう我慢しなきゃいけないんだってですね、せっかく見たこの神様の素晴らしいですね、天からのこの啓示をですね、まあ、なんかどっかに置いといてですね、この今このあるこの大変なことにこう取り組もうとしてしまうんですけれども、まあ、今こうやって私他の皆さんに話してますけど、私自身にも話をしてますね。でここを読んで、さっきのパウロのところを読んでずっと読み続けると、最後は品性が希望を生み出すって書いてあるんですよ。希望を生み出す、忍耐の先にあるものが今見ている神様からの素晴らしいこの啓示であったり幻であったり、神様のその実態というか、神の国ですね、神の都、これが試練を通して忍耐が生まれて、その忍耐の中で品性が生まれて、その品性によって希望が与えられて、その神の国への希望へと消化されていく。消化っていうのはどっちの消化、あっちのダイジェストのこの腹の方の消化ではなくてですね、登る方のあの中華の花ですね、花ですね、そっちの方になっていくわけなんですよ。で、思い出すとアブラハムが神から大いなる約束を受けて、それを信じました。で、信じた後に試練がありました。飢饉があってエジプトに下ってしまったというのもあります。一番大きな試練はもちろんイサクを捧げるということで、そのイサクを捧げるということを行おうとした、そのことによって神様のその素晴らしい約束が確認されました。で、ヤコブを見てください。ヤコブも天のはしごというあのものすごいとてつもない約束を、神様からの啓示を受けて、ここはベテルだと、神様の家なんだと言いました。そして私はここに戻ってくるまで私はあなたと共にいるよというふうに言ったんですけれども、まあ見てください、あのヤコブはラバンによって騙され騙され騙されの連続、そして家の中でも結構大変な生活をしていったわけなんですよね。で、ヨセフを思い出してください。ヨセフもやはり夢を見たんですよ。で、その夢というのが、あの兄によって売られてエジプトで牢屋に入れられたという苦しみを通して確かなものとなっていったわけなんです。ですから神様の素晴らしさを知るだけでは不十分で、私たちが生きている世の中でこの希望の中にこの清められて入っていくということ、そしてその中においてどうやってこの信仰を働かせるかということについて、5節から出てくる知恵が必要になってくるんです。で、そこにまず5節に入る前にまだありますから、忍耐を完全に働かせなさいと言っています。つまり途中で諦めないでください、全うしましょうと。で、次に、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますとありますが、完全なものというのは、完熟っていう言葉にいいかな、全く成熟に向かう、 あるいは全人的である健康な姿ですね。でこれが健全さという言葉が一番日本語的には合うと思います。これは霊的成熟を表しています。クリスチャンで成熟したクリスチャンってどういうクリスチャンか、この姿ですね。安定している、常にいろんなことがあっても平安がある、そしてその中で善悪のこの判断をする見分けができている。でその上でもちろん愛を示していくですね、恵みを分かち合っていく。でこれが、この成長を遂げた完全なものの意味になります。で何一つ欠けたところのないという強調があるわけなんですね。でこれが繰り返しますと、単に私たちの信仰は思いや心の中で一定の枠組みの中で行われるのではなくて、あらゆる生活の場面で生かされて現れてくるその知恵がある状態のことを言っているわけなんです。で先ほど言及しました日本のキリスト教の著者はですね、その父親が、このあご自身があのアメリカに留学するときに牧師の父親からですね、あの博士号を取るためではなくてクリスチャンの家庭から学んできなさいって、クリスチャンホームから学んできなさいって。で私もアメリカに留学した身なので本当によくわかります。教会だけ見たらわからないです、あの素晴らしさは。でその国全体にあるその力って言ったらいいですかね、クリスチャンとしての力というのがあの一家庭一つ一つにあります。あれだけですね、もういろんなことが起こってですね、あの大変なズタズタになっている家庭ですけど、クリスチャンの家庭ではもうですね。で、まあ、残念ながらやはり開発途上です、日本は。それも教会ではクリスチャンらしく動くことはできるんですけれども、実際の家庭の中でその生かされていってないという状況があるわけです。でも試練、これがあるとできるんですよ。その中で純粋に忍耐の中で、その忍耐を働かせていく中で、本人は渦中にいますから、もうそれだけで精一杯かもしれないんですけれども、傍から見るとですね、周りから見ると本当に、あ、この神が言われているこの御心というのはこういうことなんだという信者の手本、模範になり得るんです、もうなっていくわけなんですよ。で知恵を求めるに入っていきましょう。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。でこの五節が今読んだ2節から4節の直後にあるということを知る必要があります。知恵という言葉だけを聞きますと、もう私もずっとここ読んでてですね、今何度も何度もヤコブ読んだことあるんですけれども、今回初めてって言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、知恵という言葉を聞くと、なんかおみくじのようにね、どっちがいいですかっていう時にこっちにしたらいいよというようなイメージ、あるいは日本語の知恵というとちょっとずる賢さも入ってくる、世渡り上手っていう言葉もあるように、うまくやっていくという意味合いで使われていくじゃないですか。でも聖書は全然違います。でこの文脈では試練に遭う時になおのこと神の御心を行うことのできる力なんですね。で一章の後半に出てきますけれども、御言葉を聞くだけではなく、それを実践することのできる力なんですよ。でこれ箴言を見ていくと、私たちの考えている知恵と神の知恵がかなりかけ離れていて いることがわかります。基本的に箴言の書いてある知恵というのは、悪から避けて正しいことを行うということです。でそれが具体的なんです、非常に。で知識の適用というふうに言えばいいですね。 知恵が知識の適用です。ですから知恵をもらうという時に試練がいかに免か、試練をいかに免れるかというようなハウツーでは全然なくて、この4節にあるように完全なものとせしめる、その成熟に向かう中での知恵であります。ですから神に求めなさいとありますけれども、このようなことを私たちは主に歌いながら、そして感謝しながら行っていきなさいという言葉がコロサイの3章の16節に書いてあるんですね。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、今やってるじゃないですか、言葉を豊かに住まわせて、で知恵を尽くして互いに教えって言ってるんです。互いに戒め、戒めることも含まれます。詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。でそれで賛美が出てくるんですよ。互いに励ますっていう時に単にね、大丈夫大丈夫よとかですね、このように繰り返すのって知恵じゃないんですよね。神の御心について何が完全で何が正しいのかを御言葉によって、また聖霊の賜物によって啓示を受けて、ある意味ね、それを語ることが知恵になります。で多くの場合助言でなくて祈ろうよというのが知恵であるわけなんです。で私がこう結構こう見てて、あらまって思ってしまうことがあるのは、苦しみの中にいる人に対してクリスチャンがあまりにも軽々しく、そんなに悲しんではいけないよとか、こうこうすべきだよ、これすればいいじゃないって、御言葉をパラパラめくってね、そして話すあの姿、教科書的に答えている姿を見ると、苦しんでいる兄弟姉妹をさらに苦しめているだけだっていうことがわからないのかなって思う時があるんです。教会の知恵って何か、弱いところに共にいるんですよ。であの先週もある兄弟が血を血を職場で流してですね、結構たくさん出て目が暗く、なんだっけ、なんだっけ、クラクラしてるって言ったっけ、なんだっけ、意識がなんかちょっと、ね、全体に響くというのはよく分かりましたと。その一部が傷つくとですね、もう全体がこういろいろこう体が作用していくわけですよね。これが教会の知恵な、神の知恵なんですよ。だから何かのこの本当にある意味決断はしなければいけないような状況の中でも、祈って祈って祈って祈って祈って祈って、それでもしかしたら助言があるかなっていう状況も多いわけなんですよね。あるいは祈ろうよっていうだけで神からその人本人が聞くということが多々あるわけなんです。例えば神の御臨在が祈り答えなんですよね。多くの場合ヨブがそうでしょ。次回学びますけれども、次回からイースターの後にね、神の臨在が答えだったんですよ。で次にこのきっとってありますけれども、必ずって言っていいでしょうね。与えられるよって、惜しげもなく、なんでかって言ったら惜しげもなく咎めることもなく神は お与えになる方なんだよって。でこれは、ちょうどヘブル書に学んだあの恵みの御座の約束ですね、ヘブルの4章の16節にありました。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。この大胆という言葉がここで、惜しげもなく咎めることもなくお渡りになるということを確信しているということなんです。で6節で、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、 その歩む道のすべてに安定を書いた人です。先ほど信仰が試されるというこの続きになりますよ。いいですか。この求めるときも信仰を働かせる、知恵を求めるときも信仰を働かせるわけですね。神が確かに語られているこの約束を今この状況にあって与えてくださると信じる信仰です。何かの決断をするときに御言葉が欲しいですよね。でその知恵が必要ですけれども、そこでいつも信仰を働かせる。例えばアブラハムの場合は淡々とその森屋さんに行く準備をしました。疑ってないでしょ。ヤコブはどうかな。ちょっとヤコブはてか、かなり揺れましたけどね。あのエサをに会わなければいけないと言った時に宿営を2つに分けて恐れて祈って、で自分の前を行く贈り物を用意してですね、最後にヤボクの私で見つかりと格闘したわけですね。約束に何とかしがみついているわけです。でも疑いが出てきてしまいました。けれども彼にも知恵が与えられたんです。どういう知恵かといったら、関節がのあの太ももの関節が外されるというところの知恵ですけれども、自分が弱くされた、で餌をに会うことができた。で、例えばこういうのが本当に私は素晴らしいなと思って感動したのが、まあ、ある方のツイッターでね、家族伝道について話してますけども、ね、こういうふうに彼は書いてます。伝道に関して2つ握りしめている御言葉があります。1、ヨハネの第一ヨハネの5章の14から15、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると信じれば、神が願ったそのことはすでに叶えられたと信じるのです。そしてこの御心について、神の御心について書いてあると思うのがヨハネの3章の16節、神は実にその一人がお与えになったことに弱愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。それで聖書の神様は決して約束を保護にされる方ではなく、すべての予言を成就してこられました。ですから神が望んでおられることを祈り求めるのだから、御言葉を通して約束してくださったことは必ず成就してくださるはずだという信頼のもと伝道に当たっています。素晴らしいですね。素晴らしいです。こういう適応です。そして信じるんです。まあ、自分にも当てはめなければいけない。今話しながらまだ救われてない家族がいますから。で全く信じそうもないという反応をするときには揺らいでしまって、なんかちょっといい反応したなというところの御言葉をおーとかって言ってですね、で揺らいでしまうのではなくて、約束を見て信じて疑わないと。でね、私たちね、まあ、僕はあまり言わないんですけども、この福音派って言われている教会、まあ、私たちも福音派なんですが、聖書は66巻霊感を受けた誤りなき神の御言葉ですって、まあ、こういうことをね、まあ、なんかこう何回も何回も言うんですよ。聖書は66巻すべてが誤りのない神の霊感を受けた言葉、その通りなんです。言えるんだけども、実際の場面でこれまでの世の考え方とか哲学にどうしても反応してしまうわけですね。そこで必要なのが知恵で、私たちはいつもこの心の中ではリベラルになっちゃってるんですよ言い方変えると、つまり自分にいいなって思う真理は受け入れるけれども、都合の悪いものは無視して亡き者としているわけなんです。だから頭だけで整理、知識を整理してるんだけれども、生活のど真ん中でその知識が生かされていかないんですね。でも聖書全体を受け入れて信じていくっていうのは一部ではなくて全部を受け入れるんです。でね、後日2章以降で律法は一部だけではなく全体を守って意味があるんだよって話に移っていくんですよ。なんで全部つながってるんですね。そこは僕は今回感動したんですけれども。で9節、貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。でもう分かったと思います。これなんか全然違うトピックのように見えますけども、信仰の試練から知恵を求める 時にある背後の霊的な姿って言ってもいいでしょう。まあ、物理的に本当に貧しいんですね、ここではね。けれどもユダヤ人たちが迫害を受けていて貧しい境遇にあって、飛んでいるユダヤ人たちもいたので、その共同体の中でも富に惑わされていくという傾向がある中で、今明確にその試練を受けている者の方が幸いなんだよということを教えているわけなんです。イエス様が教えられました。心の貧しいものは幸いです。もちろんこれは経済的な貧しさが霊的だっていう、自動的に霊的だっていう意味では全然ないですね。自分のことしか考えていない貧しい人ってたくさんいるわけですよ。けれども経済的な貧しさの中にしばしば霊的な渇望が大きくなるわけです。でその信仰の豊かさが出てきて、ゆえにその人は高い身分であると。で具体的にもルカによる福音書でラザロと種持ちの話で、やはりラザロの方がアブラハムの懐にいたというところに現れているわけです。でこの貧しいものについても2章の前半にも出てきますので、その時にもお話をしていくことになります。で次10節、飛んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさい。なぜなら飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように飛んでいる人も働きの最中に消えていくのです。でここで富、人を高慢にさせる、あのラオデキアにある教会のようになってしまう。冷たくもなく熱くもない。なぜかというと自足、自分が満足している。英語で言うと self-sufficient、 自給自足じゃないけど自足しているわけですね。不足がないんですよ、自分に。自負しているわけです。これ災いだよとヤコブが言ってるわけです。でヤコブってね、例えが多いでしょ。だから分かりやすいんですけど、ここもねすごく分かりやすい例えなんですよ。でね、ここはあのイスラエルに行かないと分からない例えなんです。あの2月の下旬にイスラエル旅行行きましたけれども、あの時にもね草が、あの草っていうか花がねすごい咲き乱れ、咲き始めていました。3月4月っていうのがすごいんですよ。けれども5月になると熱風が吹くんです。あの東からの風っていうのよくあるじゃない、枯れてしまうって、あれ吹くんですね。だから枯れちゃうんですよ。そのことを今ここで話していて、で、飛んでいるものが飛んで、富っていうのはそういうものなんだよということを教えているわけなんですね。あの、まあ、宣教地に行くともう本当に本当に分かります。私たちの友人のカルバリの、日本のカルバリの宣教師も、あのカンボジアに行ってきた、やっぱりね、あの 何かが行ってきて戻ってきてですね、で私が、貧しさの中にいると信じるのって簡単だよねって、で神様の言葉に従うのって簡単ですだよねって言ったら、以前はねあんまりなんかいい反応なかったんだけど、あの帰ってきた後に言ったもんだから、もう大きくうなずいていたんですよね。楽なんですよ、すごく。でいかにかわいそうだなとかですね、あと自由がないなって言って、実はですね楽なんですよ、信仰生活が。その通り行っていけるんですね。そういう環境があるんですよ。富があるとそれがどんどんどんどん鈍ってきて、逆の試練があるんですね。で続けてその富についてもこれから話していきます。もう5章かな、5章と吠えます彼が。もうあなたは神の裁きを受けますっていう感じでですね、怒ってるんですけども、彼がね。で次回は同じ試練と言っても、同じね、ギリシャ語は同じなんですけども、誘惑を見ていくことになりますね。誘惑、内側からの戦いです。試練は外側からですけれども、その誘惑というのも、でもやっぱり試練を受けると関わってきます。苦しさの中にあって、やっぱりもういいやって言って自暴自棄になって、肉の欲望に自分の身を任せようと、まあ、いう誘惑になっていくんですね。それがあの12節からですけれども、本当はねあの18節まで行こうと思ったんですけど、いいでしょう、11節までね、終わりにして、お祈りしたいと思います。 愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがここまで、私たちにインストラクション、指導、この戒めと勧めの言葉を与えてくださって感謝します。私たちの大大先輩である本当にヤコブを通して、あなたが、このようにして、霊的な大人になっていくこの共同体を作ってくださることを感謝します。この教会にも私たち一人一人が知恵を尽くして本当に戒め合い、教え合い、祈っていき、そうです、祈っていき、神から知恵をいただくことができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。